君と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは、はい、誰がどこで何してるのコーナーですが、はい、本日のゲストは、デザイナー、そしてイラストレーター、名刺にはですね、イベントアートイベントプロデュースなんてことも書いてあるんですけど、うん、はい、ベノム三浦奈緒子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
もうなんかお二人はかなり、
はい、
長くと言いますか、はい、もうお住まいも近くてみたいな、
は
い、
実は今日はあの津屋崎から来てくださいまして、は
い、そうですか、
ありがとうございます。
もうね、津屋崎の話はちょこちょこと山口先輩の方から、はい、ラジオの中でもお話をいただいてますし、うん、はい、いろいろ聞いてますけど、うん、これまた奈緒子さんはアート系の、うん、まあ、デザイン系のといいますか、そういう活動をされている方なんですね。
はい、はい、そうです。
普段はちょっとどんなことされてるか教えてください。
う
ん、
普段はあの広告デザインを中心に、うん、パッケージとかのデザイン、うん、イラストをしています。うん、
なるほど、まあ、お仕事としては、は
い、そうです。
でもともと津屋崎の方でもないわけですかね。
違うんです。
ほうほうほう。
津屋崎に来たのは、7年前ですね。うん、なので、なるほど、2018年です、うんう
ん、一番最初来てくれて、はい、そうそうそう、何を やり始めたっけ。
最初は私、まちづくりっていうことも何にも知らなくて、
ないよね、
そうなんですよ、うん、ただ自分のやりたいことをやりたいっていうだけで、うん、好きなものを作ってたんです。
つや、うんうん、
崎ブランチで作ってたんですよ、
うんうんうん、
だんだんだんだんつや崎ブランチミーティングっていうのにこう出る都度、うん、みんながまちづくりの話をしているのを聞いて、
なんか月に一遍さ、うん、最近どうみたいな話をするわけですよ、うんうんうん、なんか自分は最近こんなこと思ってんだとやってんだって話をしてるね、うんうん、ワイワイ雑談をするという時間があるんですが、うんうん、まあ、その中にもいて、
でそのそれそこにこう参加するうちに、あれって思い始めて、街、うん、って何なんだろうっていうか、街、
うん、
から見たアート、私が作ってるのはもうただ自分が好きに作って街に、うん、のどっかにね置いたりしているわけなんですけど、うん、ギャラリーを、うん、例えばギャラリーを借りて、
うん、
ギャラリーに置いたり、
うん、
私がこう勝手にやってるだけなんだけど、
うん、
街から見たら置かれてるんだなっていうことに気づいて、
なるほどね、そうかそうか、
私何をしているのかなって、一体自分がどういう行動しているんだろうっていうことを初めて、本当に初めて考え始めた。
考え始めて、
うん、そうなんです。
少しあれですね、目線が変わったというか。
そうなんです、はい、
ね、違う目線から見てみたら、うん、はってこう気づいたみたいな。
そうなんです、はい、
なるほどなるほど、
はい、
それがなんかじゃあ形として現れてくるわけですか。
はい、うん、そうなんです。それで、うん、まあ最初に月一展覧会っていうのをやって、
やってたわ、
やってた、うん、
うん、
古生寺っていう、うん、今はもう違うところになっちゃったんですけども、古生寺っていうところで月一、もうとにかく何か作っておくだけ、宣伝も何もしない、ただ置くだけっていうのをずっとやっていて、仲間たちと集まって月に1日だけ、
うん、
その日朝来て置いて夕方取って帰るっていうのをまずやっていて、そのうちそれが溜まってきたので、津屋崎の愛の家ってちょっと大きめのところで個展をやって、
うん、
でそれとちょっと前後するんですけれども、
うんうん、
津屋崎に波折神社っていう、うん、
は
いはい、ちっちゃな
神様があってね、
うん、神社があって、
うん、
で私本当に神様とか信じない、
うん、
信じたことなかったんですよ、
うんうん、
そしたら山口さんがある日、いや波折神社すごいんだよって行ってみなって言われて、
はい、僕はあの結婚式挙げた場所もあるんですけどね、
なるほど、う
ん、いやいろんなことが起こるんですよ、うん、波折神社に行くと、
うん、で一回も行ったことなかったんですよ、何年も経ってたのに、
うんうんうんうん、
で行ってみたんです、
うん、
で何をお参りするかわからないから、とりあえず手を合わせて、なんかすごいらしいですね
取りかけてます、
そう、なんかちょっと見せてくださいみたいなことをなんとなく思って、
うん、
で帰ったんですよ。
帰った。
なるほど。
そしたらですよ、次の日、
うん、次の日何があったの、
うん、
あの波折神社の総大さんが来たんですよ、
うん、
私ブランチにいて来て、うんうん、 三浦さんという方いらっしゃいますかって言うんですよ、うん、で私ですけどって言ったら、うん、あなたイラスト描くらしいですね、うん、神様のイラスト描いてくれません
あるそれ、
いやいや本当にびっくりして、う
ん、でもあるのよあるんだよね、
怖いと思って、
怖いちょっと怖いぐらいですね、
そうなんですよ、すごい怖くって、うん、でいやこれは書くしかない、
もうないよ
ね、そうですよ、
そうなんで書かなきゃもう罰が当たると思って、ね、自分で頼んでおいて、うん、なんかすごいそうですねって言ったのに、う
ん、まあ、頼んだわけでもないんですけどね、問いかけただけですけどね、
そうなんです、
でもすごいご縁、
うん、で、はい、書いたんですよ、はいはい、で書いて、私そもそもは東京でデザインしてたんですけれども、うんうんうん、褒められたことはなかったんですよ、
うんうん、
でもその町でちっちゃい町で氏神様のイラストを描いたら、うん、おばあさんたちに声をかけてもらって、
うん、
でありがとうねって手を握って涙流してくれたんですよ、
うんうん、
それがなんかね、うん、私のやったことに涙を流してくれる人がいるんだっていうので、うん、すごい感動しちゃって、うん、いやちっちゃい町で働くって悪くないかもってその時に、
そうですね、う
ん、思ったんです、うん、
でその後ね、うん、いろいろやってるけど波織神社でさ、うん、あ、なんだっけ名前、
波の音玉とも、
うん、波友っていう女性だけの団体を作ってね、
はいはいはいはい、
でまあちょっとこう人気も少なくて寂しいからっていうことで、うんうんうん、だったらあの自分たちが巫女になって、交代で社務所に入りますって言って、今も、月に2回かな、
月に2回、はい、
月に2回交代でね社務所に入ってくれるんですよ、ね、はい、そんなことやって、あとあの波織神社のおみくじ、
うん、はい、
うん、
艶崎みくじ、
艶崎みくじっていう、はいはいはい、おみくじも作ってね、
どんなみくじなんですか、
そう、はい、艶崎みくじっていうのは、うん、艶崎に住んでいるおじいちゃんおばあちゃんたちがすごい面白い人たちが多いんですけれども、うん、もう、すごく艶崎の特徴だと言っても、うんうん、でおじいちゃんおばあちゃんたちがユーモアのあることを言ったり哲学的なことをポロッと言ったり、うん、すごく面白いことを言うんですね、名言格言がたくさんある町で、でこれを残したいなと思って、おみくじにはそのおじいちゃんおばあちゃんたちが言った言葉を一言ずつ書いて、
うん、
で丸めて艶崎みくじにして神社で販売しています。
例えばさ、あのね、
どんなこと
全部言うといけないと思うけど、一つ二つ例えばこんな言葉
があって、ネタバレしちゃうからね、
ですね、うん、私が好きなのでいいですか、
はいはい、
ですね、玉の井っていう、
うん、
100年以上前からある旅館、
うん、
あ、前もう廃、はい、旅館って言った
ら旅館はやめているけれども、うん、元も旅館、うん、あとね、で今すごい別の新しいプロジェクトで動いてるんですけど、
そこの館長さんだった安倍さんも亡くなられたんですけれども、うん、安倍さんと話していた時なんですけれども、安倍さんがかつて、艶崎の町が古い 家とかがこうなくなっていく、壊されていったり町がこう廃れていくっていうことに対して、廃れていくのが美しいんですって言ったことがあったんですよ、うん、で安倍さんとその話をしてて、今まだそういうふうに思ってますかって聞いたことがあって、そしたら今はもうそうは思っていないけれども美しくなくてもいいんですって思ってますって言われて、
ほほほほ
深すぎる、深すぎるな、ちょっと、
う
ん、噛み砕くまで時間かかりそうだな、
そうなんですよ、うん、だからその艶崎みくじにも美しくなくてもいいんですって一言、
それは本当にね、おっしゃってた言葉とか耳にした言葉、はい、だからまあリアル
を
ここ
に
ねちゃんと込めてるってすごいですね、
うん、
はい、
でそれがなぜかね、うん、こう開くとさ、うん、なんか心とどこかとつながって、まあ、うわ
なるほど、ね、
ってなるよね、もう涙する人何度も僕見てきてるし、あとその書いてある紙がね、あの水に溶ける水溶性のもので、ね、こう壺に入った水にちょっとこうふわって置くとふわーって消えていくんだけど、あの儚さがいいんだよね、
は
い、
そうですね、波織神社があの水神様なんですよ、なので、 その水に溶かして浄化してもらうという意味で、はい、
で当初そういう提案したらさ、うん、おじさんたちはいやちょっと手元からそれなくなるのにどうなのお金払うのとか言ったけどみんなそれがねあいいなってちゃんとやって、
この話に
覗き穴など、はい、はい、
ついにその話に
私もねもちろ ん, なんか耳にしてはいるんですこの覗き穴アートつや咲き、
はい、うん、覗き穴アートつや咲きは、はい、つや咲き古い町なのでいろんなところに隙間とか穴とかがあるんですね。
隙間とか穴とかありますね、はい、確かに
ありまくりですよ、
うん、ありまくるんですよ、うん、で路地とかのに入ると、うん、塀に穴が開いてあったり、はいはいはいはい、家も家の窓とかもこう見えちゃうんですよ、
ね、中歪んだりこうしゃげたりするからね。
そうなんです。で障子も破れていて中が見えたりそういうところがたくさんあるんですけれども、はいはい、そういう場所好きでそうなんです。
面白い、
うん、でその向こう側にアートを設置していまして、うん、で見に来た人はマップを見ながらその穴を探し穴がを見つけたら覗いて、うん、アートを鑑賞してで、街を歩くまた次の場所に行
く。すごくないですか。
すごい、うん、それは何箇所ぐらい設置されるんですか。
ですね、全部で20箇所近くです。
そんなに、
はい、
それを見て街を歩く。
いやそう、それをさ、それがあるのもすごいしそれを許容してくれる街ってすごくないですか。はいはいはい、
そっか、それも普通のご家庭の壁だったり
もあるんです。
扉だったり
だから期間中みんなこうやって知らない人がこうやって覗いてもらってるっていう
普通の覗かれるのとってこう嫌がる、
うん、そう、何を見てるのって話なのに、うん、なんかそれをこう
喜んで
やってるやってるっていう風に
、うん、すご
い寛容な感じ、う
ん、はあ。
でそれぞれのアートには物語作家さんや詩人が毎年、うん、書き下ろしてくださっていて。
なるほど。
穴ごとにテーマがあるんだよね。
そうなんです、
はい、穴ごとにテーマがあ
って穴ごとに
例えば、今年山口悟さんも、
はい、僕も実は書かせていただいてるんですが、
う
ん、
詩人として
詩を書いてる。
僕は素愛だったね。
はい、素愛ってわかりますか。
素愛、
素愛、
何ですか、うん、素愛、
素愛っていうのは、はいはい、よく港町の家って、うん、家と家の間が細くこうでも人が一人通れるぐらいの路地、
うん、道でもないけど、うん、なんかみんな通ってるみたいなさ、うん、なるほどね、小さな道みたいなのがいっぱいあるわけ、
うん、
そうそう、
それを素愛と呼んでるんです
ね。素愛って言うんですよね、うん、そこを行き来する、まあ、そこについてっていうのがテーマ で僕は素愛をイメージしながらちょっとしたこう物語を書いたんですけど、
はあ、うん、面
白い、面白いんですよ。で覗き穴アートを今5年間ぐらいやってきたじゃないですか、
はい、
でまあそのね、そのアートってなかなか普通の人って関心がなかったり、うん、地元の人だってねアートってなると思うんですけど、うん、確かに。なんか5年やってどういうことをお感じになったりしてます。
正直なことを言うと、うん、多分アートはなくてもいいと思うんですよ。
ほう、
うん、
アートをやろうとする人がいるっていうのが多分大事なんだと思うんですよ、
うん、
で町の人にとってもアートは多分なくてもいいんですよ、
うん、
ただ私がやりたいって言ってるから、
うん、
私のわがままを聞いてくれてるっていうようなそういう感覚なんですよ私は、
うんうんうん、
やらせてもらっているというか、
うんうん、
ただアートには、うん、町に幸せをもたらす力があると私は信じてるんです、
うんうん、
でも町の人がどうかっていうのはアート自体よりも私というか人がそれに向かってやっているっていうことが多分大事なんだろうなというような感覚でいます。
でもね、
うん、
みんな覗いてめちゃ楽しんでるんですよ。
でしょうね
ここに穴あるとみたいなうおーなんこれみたいな、うんうん、なんかそれが何なのかってさ町の人も分かってないかもしれないけど、うん、なんかこう覗いておおって言ってる、
うん、
なんかそれがすごいことだなと思ってる、
うん
うん、
そうですね、
ねえ、
う
ん、あと何と言っても僕が詩を書いてることに僕がびっくりしてる
そうか、
なんで俺が詩書いてんだろうみたいな
書きたくなっちゃった。
だって20人も、うん、私も書いたんです、私も書いたんです、えマジで、えじゃあ俺も書いていいみたいな感じで、
なるほどね。
でなんかそのねテーマ、うん、すごいとか言われながら書いてる自分がすごい楽しくて、
うん、
でなんか書くことも楽しいけど、うん、なんかこう街と自分がこう近づいてさ、うん、こう一体化していくような感覚とかもあって、うん、すごい楽しいんですよね、うん、で実際にその、まあ、直子さんの周りにいるアーティストもすごくいて、いわゆる本当にアーティスト活動している人と、うん、僕みたいになんだかよく分かんないけど、うん、みたいな人が同じステージに立たせてもらってるっていう喜びとかもすごいあるんですよね。そうなんです。
なんかそのね、信じておられるってね、その町が幸せになる、うん、町を幸せにするきっかけになるみたいなことを、
はいはい、
まあ多分そうしようと思ったりとかね、じゃあ来年はこうなったらもっとではないかもしれないんですけど、はい、多分結果的にそういう風になってるんでしょうね。
あとなんといってもね、僕がやってる工事屋っていうそのなんとかな、たまり場スペースもあるわけ、のぞき穴、
ああなるほどね、
置いてあってさ、
はいはいはい、
でそこでさ喫茶とかやってね、ばあちゃんとかも座ってるじゃない、とか知らない人来るわけよ、
うん、
中にもあったからさ、あの覗き穴来たんですけど中入っていいですかとか、うどうぞどうぞとか言いながら、どこから来たのみたいな、それはすっごいいいのよ、
うん、
なるほどね、
覗き穴を通じた交流、た、
はい、めちゃくちゃ覗きたくなってきた
うまいこと言うね
覗きに行きたくなってきたね、
うまいこと言いますね。
これ今覗きに行けるんですか、
うん、あ、行けます、はい、そうです、
今まさに会期中なんですよね、
はい、そうなんです、はい、
もう始まっていて、
はい、
11月の30日まで、
そうです、
のぞき穴アート艶咲き、
はい、
これもうフラッと行ってのぞきに行っていいもんなんですか、
はい、そうなんです、はい、のぞき穴アートの拠点っていう、うん、拠点に来てもらったら、あの私たちがいますので。
なるほど、
それはあれですか、とりあえず艶咲きのこの艶咲き宣言と呼ばれるところに行けば、
はい、
なんとなく分かるもんでしょうか。
艶咲き宣言に行けば、
うん、
田中薬局というところがあります、
はいはい、
今回そのためにシャッターを開けて、
うん、
昔の90年前のポスターを貼ったんですよ、
うん、
でなので田中薬局という看板出てますので、はい、その前にのぞき穴あとはこちらっていうサインが出てます。
で分かんなかったら町の人に知ります
ね、まあ、いいんだね、
田中薬局ってどこですかって言うと大体分かるよね、
うん、大体分かります、
うん、もうあえてそれがいいかも、
そう、
うん、11月30日日曜日までやってるということで、はい、これ多分聞いてる人みんな覗きに行きたくなっちゃったんじゃないかな。
ぜひ一緒に覗いてください。そんな気がします
、はい、私からもお願いいたします
いやこれ他にも紹介しきれないぐらいいろんなことをされていたりもしますし、うんうん、なんかね地域のさっきのおみくじ、
はい、
おみくじでしたっけ、
うん、おみくじ
ね、うん、言葉もそうだし、これも本当になんか地域の方の、まあ、協力っていうかもう何ですかね、みんなで楽しんでる感じですか、
うん、はい、そうだ
と思います。なんかすごくいい雰囲気を感じます、
う
ん、
ありがとうございます。
いやいいですね、
うん、
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
さてここからは若葉の目のコーナーです、本日の直子さんとの、ね、トークに対してまちづくりの初心者、いわゆる若葉の目線から質問を投げかけていただきながら深掘りをしていきますが、はい、今日もラブ FM スタッフの竹熊さんでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
おみくじを作られるときに、はい、その哲学的な言葉が集まっていたっていう話をされてたと思うんですけども、はいはい、それはどうやって集めて行かれたんですかね。
はい、ですね、艶咲きみくじを、作ろうと決めて、で大体50個ぐらい言葉が欲しいなと思って、で、こういうことをしたいから、なんかなんかちょっと悩み事とか聞いてくれんみたいな感じで、おばあちゃんたちおじいちゃんたちの家に行って話をしたんですよ。でもこの言葉が使われるんやろうかみたいな感じで、こう身構えられてしまって、なんかうまいことを言おうとされてしまうというか、でこれはダメだなと思って、でどうしようかっていうことを考えて、やっぱり記憶の中からこう辿っていって、こんなこと言われたよねっていうのを思い出しながら書いていったっていうのが最終的な結論というかやり方になりました。
要はもうすでに日常の中であった会話を思い出して、うん、あの時あんなこと言われたねっていうね、うん、そういう感じね。
そうなんです、うん、なので新しくそのために行こうとしたらちょっとうまくはいかなかったですね、
うん、
はい、
でもそれ逆に言うと日頃からそういう言葉がね飛び交ってるっていうこともあったわけだよね。
そうなんです、
うん、
なんかその日常とアートってなんかこう、はい、かけ離れてる気がしますけど、そこってもしかしたら近いんですかね、
は
い、
それがまさに私がやりたいことで、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちの日常にアートを入れたい、
うん、
日常のアート化をしたい、うんうん、
それは神社のおみくじもこの覗き穴アートもまさに、
うん、まさにだ、ね、
いやそなんか今の言葉でつながった気がします。
日常のアート化
ね。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、ということで本日のゲストは、デザイナーそしてイラストレーターのベノム三浦直子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。来週のゲストは元の木書店7代目隙間にヤモリ元の木正彦さんをゲストにお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストにてお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。